京都と世界のクロストーク。この番組は京都青年会議所のメンバーが中心となって、京都や世界、文化、お酒、食など様々な話題でクロストークする番組でございます。本日のお相手は京都青年会議所で理事をしております宇田千子と宇田敦彦でございます。5月も後半、最後もう6月に差し掛かってきておりますけれども、梅雨の時期でございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。本日のゲストは、京都産業大学法学部法政策学科6回生の富家瑞希さんでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
現役の大学生が出演いただくということはあまり今までなかったんですけれども、今日は現役の大学生ということで、若い富家くんに来ていただきまして、いろいろお話を伺っていただきたいなと思っております。富家さんはですね、ご実家が西陣織の会社富家織物、こちら創業150年の会社で、いらっしゃいまして、そして今議員事務所でインターンをされているということで、いろんな話をお伺いしていきたいと思っております。
はい、富家と申します。よろしくお願いいたします。
じゃあちょっと改めて自己紹介というか、まあ、今私はだいぶちょっと言ってしまったんですけども、なんか付け加えてお願いできますか。
はい、改めまして富家と申しまして、京都産業大学の6回生をしております。
6回生。
はい、実はですね、海外に留学とバックパッカーをしていた時期があったのとですね、まあ、大学にちょっと関心がなくてですね、行っていなかった時期がありまして
まあそういう時期あるよね。
はい、でなんか気づくと6回生に進級してしまいまして。
なるほど。
はい、後輩たちが6つも年下という、なかなか衝撃的な状況になっておりますけれども
一応今年卒業このするよ、次の3月で卒業する予定ですか。
はい、一応その予定をしておりまして。はい、頑張っております。
なるほど。じゃあこの6回生まで、だったんですけれども、じゃあ卒業してからは何かどういうことをしたいとかっていうのはあるんですか。
私の将来の夢としましては、はい、やっぱり政治家になりたいなと政治家思っておりまして、はい、
今ねインターンしてますもんね。
はい、そうなんです。もうこれ4年目のインターンということで。
4年も。お、すごいですね。
インターンと一体何なのかというような感じなんですけれども
インターンって大体ね、短期間でちょっと職業体験みたいなイメージありますけれども、4年間も。
はい、
それだけじゃあその議員事務所でインターンするの面白いんですか。
やっぱり私自身政治にすごく関心があるっていうことと、将来の夢として持ってるっていうので、
はいはい、
日々面白いなと思いながら、やりがいを持っていろいろやらせていただいておるんです。
そうですか。じゃあちょっとその政治家になりたいということで、以前ねこのラジオに一番初期の頃に出ていただいた原山君という方が、彼もこの同じ事務所でね、秘書として働いておられたんですけれども、まあ、その事務所で今インターンされているということで、じゃあ将来じゃあどういう政治家に富家君はなりたいと思っていますか。
そうですね、私の目指す政治家っていうのは、はい、伝統を守れる政治家、
伝統を守れる政治家、
はい、というところを重視しておりまして、
それはやっぱりね、ご実家が西陣織の会社でいらっしゃるということでもあるんですかね。
そうですね。で、やっぱり世界に日本のアイデンティティとして何か誇れるもの、はい、残せるものを、はい、残していきたいと。
結構壮大な、
はい、夢だけは高く持っていこうと思いまして
、すごいですね。なるほど。日本のアイデンティティでなかなかで、確かに普段あんまり感じてないなと思うし、まあ、この放送でも結構アイデンティティみたいなことを触れてきてはいるんですけれども、改めてそれってじゃあ具体的にどういうところを守っていきたいみたいなのとあるんですか。
はい、例えばですね、はい、着物を着るっていう文化であったりとか、はいはい、あとはお箸を使って食事を取るとか、はい、例えば食事の前にいただきますと手を合わせることであったりとか、はい、そういう何気ないことだと思うんですけれども、はい、考えてみると日本以外でやってる国っていうのはなかったりしますし。
そうですよね、
はい、そういう小さな身の回りのことから残せるものを残していきたいなというふうに思っております。
で、ご実家西陣織の会社ということなんですけれども、やっぱりなかなかその着物を着る文化というのはもう今あまりなくて、普段道端歩いてても着物を着てる人って、まあね、成人式の時とか祇園祭りの時とかっていうのはありますけれども、なかなかないですもんね。
そうなんですよね。で、街中で見かける着物の方も観光客の方が中心だったりしますし、まあ、レンタル着物っていうのが非常に流行ってますけども、
はいはい、
なかなか自分で着物を買うっていうのもないですし、若い世代で着物の着付けができる人っていうのも、まあ、私自身含めましてなかなかいないんですね
そうですよね、はい、なんかそれってすごいもったいないと思いますし、先ほどそのいただきますっていう文化だってなかなかその、まあ、給食の時とかね、あの実際学生さんとかはやってると思うんですけど、なかなか毎日僕らやってるかというとやっぱりそういうのってやっぱ廃れていくところもあるかもしれないし、そういうのを持っていきたいということで、はい、で、ね、今日先ほど自己紹介の中で、まあ、バックパッカーという話が出てきたんですけれども、この今そういうふうに政治家に日本のアイデンティティを守るという、まあ、志を持った政治家になりたいということなんですけど、そのもともとのきっかけがバックパッカーの時にあるということなんですかね。
はい、
じゃあちょっとそのバックパッカーについて少しお伺いしたいと思うんですけれども、これはいつ頃に行かれたんですか？
大学の3回生の頃に行っておりまして、はいはい、実はですね、はい、バックパッカーの前にですね、はい、アメリカに留学に行っておりまして、はい、3月末4月頭あたりから6月ぐらいまで、はい、大体10週間、はい、アメリカのカリフォルニアのロサンゼルスの近郊のですね、
いいじゃないですか、
リバーサイドというところなんですけども、はいはい、そこで英語の語学学校に通っておりました。
ロサンゼルスって聞いたら結構遊び放題みたいなイメージがありますけど。
そうなんです、例えばユニバーサルスタジオとかディズニーランドとかハリウッドとか、はいはい、アメリカの名だたるなんですかね、有名スポットがありまして、はい、うんうん、週末なんかはウーバーなんか使ったりですとかして、
いいっすね、
友達と出かけたりもしておったんですけれども、いかんせん暑いんですよね。
そうなんですか、
はい、で特にリバーサイドっていうところはですね、はい、ちょっと砂漠に近いというところになりまして、日中は40度近くまで気温が上がるんですけども、砂漠なもんですから夜になると10度ぐらいまで下がるんですよね。で夜になると T シャツ1枚ではとても過ごせないんですけれども、はいはい、昼間に2枚3枚なんか重ね着してるともう汗を滝のようにかくもんですから
結構なかなか、はい、日本ではそれでそんなにね昼と夜でそんな差があるってあまり経験がないからちょっとびっくりしますよね。
そうなんですよ、ただ湿度がないんで、はいはい、暑いと言いましても結構カラッとした暑さなんで、なかなか過ごしやすいことは過ごしやすいんですけど、
はいはい、
まあ、暑かったですね。
なるほどね。じゃあそのアメリカでの語学学校を経てその後バックパッカーに行かれるということ、
は
い、
そうなんです。で6月に留学が終わったもんですから、はいはい、夏休みの期間を利用しまして、はい、まあ、9月頭ぐらいまでヨーロッパの方でバックパッカーをしておりました。でもバックパッカーって皆さん確かに聞き馴染みのない言葉かもしれないですけども、
そうですよね、あんまりね普段ね
本当にリュックサック一つ、これバックパックというんですけど、はい、このリュックサック一つ背負って、はい、例えばバスとか夜行バスとか、はい、電車とかで地道に一個ずつ行くっていうような旅なんですね。で泊まるところも、まあ、ホテルなんかとてもとても泊まれないんでホステルというですね
はい、はい、
集団ホテルといいますか、2段ベッドが4つ5つぐらい部屋に並んでて、はいはい、そこに寝るだけのシャワーも何もないですし、
シャワーもないの
ないです。
で
共用のシャワーが1つか2つかあったりするんですけど、あ、
そう
です
ね、
であとロッカーもないんで貴重品はもう抱えて寝るしかないというような、まあ、なかなか治安的にはやばいと言いますかね、危ないところなんですけれども、
う
ん、
そうですよね、
安いんですね。一泊だいたい日本円にして2500円とかで泊まれるんです。で、まあ、そういったところを利用して巡ってたんですけれども。
なるほど。じゃあその4ヶ月ぐらいバックパッカーしたということで、じゃあどういうところに行ったかをちょっと教えてもらいたいですね。
はい、まずフランスからスタートしまして、
フランスですね、はい、
フランスから北の方に行きまして、はい、ベルギー、
ベルギー、
はい、オランダ、
オランダ、
でそこからドイツに入りまして、はい、でドイツを横断してチェコで北に行ってポーランド、
はい、
でそこからちょっとだけ飛行機に乗りまして、はい、イタリアに戻りまして、はい、でまあバチカンをちょっとローマの中で行きまして、でイギリスからアメリカに戻ったというような。
何カ国ですかこれ？
計10カ国ですね。
すごいですね。いや学生時代にそうやって10カ国も回ってそれはいい経験ですね。
いや本当に楽しい経験だったんです。
これをねちょっと一つ一つ聞いていくことはねなかなか難しいんであれなんですけど、おじゃあどういうなんかこの4ヶ月間10カ国回ってなんか印象に残ったことというか、振り返ってみてどんなことが印象に残ってますか？
はい、そうですね、この泊まる宿、先ほど申したホステルなんですけれども、はいはい、雑魚寝だったり同居人がいるわけで、
はい、
その同居人たちと非常に話をたくさんするんですけども、はいはい、お前何人なんだとまず聞かれるわけなんですね。では私日本人ですと、
はいはい、
日本ってどんな国だと、 お前のところはどんなところから来たんだと、
はいはい、
いうのを非常にたくさん聞かれたんですよ。
意外にじゃあ日本ってあんまり馴染みがない人も多いんですよね、多分ね。
そうなんです。でホステルは 結構このお金のない方が中心に泊まられてたり、うんうん、あと旅行者だったりするので、うんうん、日本人の方あんまり泊まりたがらないところなんですよ。っていうのもあって、まあ、私は日本人では非常に珍しかったんだと思うんですけれども、はい、
じゃあその日本は日本人とは何やねんと、
はい、
日本はどういうところやと聞かれて どういう説明するんですか。
そうですね、まずあの共通点から喋っていこうというふうにしてまして、はいはい、例えば食文化であったりとか。
お、食文化ね、入りやすいですよね、
は
い、
で寿司って知ってるだろうと、
うんうん、
その寿司がのオリジナルの国から来たんだよって言うんですけど、はいはい、まあ、彼らの思う寿司と我々の思う寿司はかなりギャップがあるんですよ。
あ、そうなんだ。
っていうのはあのヨーロッパだったりアメリカだったりは、はい、結構違う国のアジア系の違う国の方が日本食レストランをやられてて、
そうなんですね、
彼らの作るオリジナル寿司みたいなのが広まってるんですよ、
はいはいはい、
なんで寿司って言っても普通の炊いたご飯にサーモンが乗ってるのがスタンダードだと思ってるんですね、はい、彼らは。でいやいや違うんだと、はいはい、寿司飯っていうのがあって、
あ、そうだね、
でその上にマグロだったりとか、うん、
はい、
タコだったりとか、うんうん、そういう他のサーモンじゃない魚を乗せるのが本当はメインなんだよって言うんですけど、
なかなか英語で伝えにくいですね。
そうなんです、説明するのも大変ですし、説明したとしてもどこまで分かってもらえてるのかなと思いながら毎回そういうふうに説明をしておったんですけども、
そういう話を通して日本はどういう国かというのをまあ伝えていて、でも結構毎回毎回どこ行ってもそう聞かれるわけですよね、はい、向こう海外の人が日本っていうのはどういう国って思われてるんですよね。
そうですね、一つ非常に自分で面白かったのですね、はいはい、東欧から来た方に、うん、お前の国に忍者いるんだろうと、
忍者がいる、
お前忍者かと聞かれたんですねいやいやそれは何百年も前の話でもういないんだよって言ってたんですけど
あ、でも、まあ、確かにアニメとかで伝わる雰囲気ってなんか未だに日本ってちょんまげしてて、
はい、
忍者がいるようなイメージあるんでしょうね、
はい、で多分ね、侍騒動だったりとか、日本とあるのかって聞かれたりとか、はいはい、そういう日本に対する固定観念みたいなのは非常に強く感じましたね。
あ、なるほどね。じゃあちょっとまあね、あの10カ国いろいろ行ってきた中でですね、ちょっとじゃあ印象的だった国をちょっと1個ぐらい紹介してもらえたらと思うんですけれども、
はい、
なんかどっかどこが印象に残りましたですか。
ドイツが私は非常に印象に残ったんです
けども。ドイツですか、
はい、ドイツの中でもいろんな都市に行ったんですけど、
はいはい、
あのミュンヘンという有名な南部の都市がありまして、
有名ですね、はい、
まあ、そこはあのドイツビールとソーセージの本場の国の本場の場所なんですよ。
あ、やっぱりね、やっぱ食べ物から入らないと。
そうなんですよ。
うーん、
でそこにあのホーフブロイハウスっていう有名なビアホールがあるんですけれども、はいはい、そこがですね衝撃的なんですけど、
はい、
ビールのジョッキが1リッタージョッキなんですよ、で SML とあって、
はい、
で M が1リッターだったのかな、はい、確かそうなんですけど、はい、まあ、私あまりお酒強くないもんですから、
うんうん、
まあ、とても1リッターなんて飲めないので、はい、スモールでお願いしますというふうにウェイターさんに頼むと、
うん、
あのドイツのふくよかな感じの女性の方だったんですけど、
うんうん、
鼻で笑われましてふんまだまだお子ちゃまめみたいな感覚で笑われました。はい、
じゃあちょっと聞いたんですが、 L はどれぐらいのサイズなの。
L はね多分2リッターサイズなんですよあれ、でもまあペットボトル並みの大きさで、なかなか衝撃的でしたね。
ちょっとそれはぜひね、あのビールが好きな方はチャレンジしてもらいたいですね、
はい、
2リットルのね、面白いですね。じゃあね、ちょっと残り時間が少なくなってきたんですけれども、まあ、そうやっていろんなところをヨーロッパの各国を巡って日本人とは何やと聞かれる中で、アイデンティティを見直していきたいというふうな思いを持たれたということですよね、
はい、
これから、まあ、卒業に向けてなんか最後一言何かありますか。
そうですね、やっぱりあの卒業しても社会人になっても日本人であることを忘れずに、
はい、
日本人とはこういうものだよと誇って言えるような人間にもなりたいですし、そういった政治家を目指していきたいと思っております。
ありがとうございます、はい、本日は富江瑞樹さんをゲストにお招きしてお送りさせていただきました。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。